はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が、250回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、直近では、世の中のイベントといえばバレンタインがありましたけど、皆さん、おのおの素敵なバレンタインを過ごせましたでしょうか。私はバレンタインってなんか特にこう思い出深いことってないなっていう感じなんだけど、なんかグッとくるエピソードとかもしあったら、ちょっと胸キュンが最近足りてないので、私宛に、まあ、DM なり番組宛にお便りなり、くだされば嬉しいなと思います。私はね、今年のバレンタインは、まあチョコレートはいただきましたね。美味しいチョコレート。私ね、ホワイトチョコが好きで、自分用にはホワイトチョコを、いくつか買いましたね。なんか一気に食べちゃうんだよね、ホワイトチョコだと。なんか普通のチョコだとゆっくりなんか何日かに分けて食べれるんだけどね、ホワイトチョコが好きすぎて早いなくなるのが早い。特にね、リンツのリンドールってあるでしょ、のあのチョコレートのホワイトが一番好きですね。なんかやっぱ口どけがいいし、なんか手軽にリッチな気分になれてすごいいいですね。でね、まあなんかお渡しする相手がいたり、お菓子食べたいなとか言ってくれる人がいたらお菓子作ったりするんですけど、今年もやっぱり作らず、やっぱり作らず、お世話になってる方にはプロテインを配りました。はい、そんなバレンタインです。皆さんのエピソード聞かせていただければ嬉しいなと思います。それではこの辺で一曲聴いてください。ミミコでライアー。お送りしている曲はミミコのライアーです。ただいまアルバム制作中でして、この曲もアルバムに入る予定です。今日は最後まで一人で 喋り続けますので、皆さん最後、ライブ告知がありますので、どうぞ最後までお付き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
いらっしゃい。耳こずルーム。
はい、最近のね、出来事をちょっと話していこうかなと思います。まあこれ配信になってる2月、中旬だと思うんですけど、まだね、新年会っていうのが続いていて、今日2月の15に収録をしてるんですけれども、新年会5回ぐらいあったかな。いや、コロナ前の私からしたら少ないですけど、この 3,4 年の中ではやっぱり一番新年会しましたね。へへへへって笑ってる。やっぱりダイエットもしてるし、お酒を飲む回数がめっきり減りまして、やっぱそういう新年会の時とかっていうのは、我慢せずに飲もうかなと思って、飲んでます。なんかトレーナー曰く、なんて言ってたのかな、お酒が残ってる間は代謝が止まっちゃうんだよねみたいなことを言ってたから、怖いじゃないですか。怖いから控えめにはしてるんですけど、まあいかんせんお酒何飲むってなったら日本酒になることが多いので、もうとてもとても気をつけながらというか、半分諦めな、何を諦めてるのか分かんないけど、諦めながら、お酒を飲んでますね。で、新年会というのか、先日大阪に、行ってきまして、いつもこう同じアーティストさんが好きな方とかと、いつもじゃないね、一緒にこうお席をこう一緒にしてもらって、ワイワイ喋らせて楽しい時間を過ごさせていただいてるんですけど、皆さんが知ってるかどうかはわからないんだけど、コロコロレストランっていうのがあるんですね。何かっていうと、芸人の田村健二さんっているでしょ、皆さんご存知のチャーって言ってるあの人です。はい、タムケンさんが、やってるっていうのかな、貸し出してるレストランがあって、でコロコロレストラン、そのどういうレストランかっていうと、場所はまあいつも決まってあって、設備もちゃんと決まってあるんですけど、毎日そのシェフが変わるというか、お店が毎日変わるんですよ。なので普段はすごい有名なホテルで、やってるコックさんとかがね、1日だけ自分のお店をやるとか、お店やったことないけど1日だけこう知り合いとか呼んで、お店やりたいとか、有名なアーティストさんとか芸人さんとかが1日こうファンのイベントじゃないけど、まあ、お客様としてこう迎えて自分が料理提供するとか、そういうレストランがあって、まあ、コロコロ店主が変わっていくみたいな、店主が変わっていくみたいな、そういう感じのお店なんですよ。でその日私はコロコロレストラン、抽選受かったんです。たまたま仕事が休みな時とかぶって、 ちょっと行ってみようと思って、でそんな時は誰がお店やってたかっていうと、タムケンさんとテンダラーの白川さんがお店やってて、で私あのずっと行きたかったんだけど初めて行けてすごい楽しかった。でね、日本酒そこでも美味しいのいっぱい勧めてもらって、でいつも、大阪でライブ一緒してくださってる素敵なお姉様がいるんですけど、その人たちと一緒にこう、日本酒を、飲んでもらって、お酒飲めないね、かわいいお姉さんたちなんだけど一緒に飲んでもらって、日本酒って美味しいのねみたいな、新しい世界に行けた気がするみたいなね、素敵なお言葉をいただいて、ほっこりいい時間を過ごさせていただきました。まあ新年会っていうんじゃないけどね、なんかそういう時にやっぱねお酒飲めて、私あのなんだろう、こう気分がめいってる時とか、あの落ち込んでたりこう悲しい時とかはお酒飲まないようにしてるんですけど、やっぱ楽しい瞬間にお酒を飲んでより楽しく過ごしたいんで、お酒を楽しい味、美味しい味で終わらせたいっていつも思ってるので、すごいねいい時間が過ごせたなと思います。でタムケンさんがね、もうすぐ渡米するんですよね。アメリカに住むらしくて、だから初めてコロコロレストランに出たのにもうお会いできないかもしれないね、寂しい。で、それはね大阪のなんて言ってたっけ、私大阪の地名とかねあんまりね詳しくないんだけどね、何駅だったかな、ちょっとね、まあ、迷子の天神橋筋6丁目っていうところにあるみたいなので、まあ都内からでも、関西にお住みの皆さんでも、検索して行ってみてください。結構いつもこうイベントが変わってるので、楽しい、なんだろう、こうお店の店主さんによってこういろいろイベント変わってて楽しいと思いますね。行けてよかった。ほんでねまあ大阪の話に戻るんだけど、いつも難波とか心斎橋に私は泊まることが多くて、んでまあ大体その辺りでご飯食べたり過ごしてるんですけど、今回は梅田に泊まって、で梅田に泊まるの初めてなんですよ。だから梅田ってまあ新大阪とかも近いし、地元の徳島から高速バスとかで行っても大体梅田で降りるし、こっちから大阪にバスで行くことはしばらくしてないから記憶がないけど、多分梅田とかやっぱ大きい駅なので大体そこに泊まるんだけど、梅田に泊まったことっていうのがなくて、で今回梅田に泊まったんですけど、まあいかんせん私方向音痴で結構しっかり大きいホテルで、道沿いっていうの、路面店って言えばいいのかなしっかりデカデカとあるホテルなのに、アプリ見ながらね、こう地図アプリ見ながらこう歩いてっても全然つかなくて、でずっとぐるぐるしてて、カフェだと思ってたお店パッて見たら私が行く予定のホテルで、結構迷子になってましたあのホテルで迷子になるのは私ぐらいかもしれない。でね、その後ね、天神橋筋6丁目駅っていうところに向かわなきゃいけないから、梅田から、まあ、東梅田駅からその天神橋筋6丁目駅に行くんだけど、東梅田駅っていうのが全然わからなくて、でなんかねたまたまこう歩いてたら声かけてきた人がいたんですよ。お姉さんつって、今 YouTube の撮影してるから、一緒にこう撮影ロケ入ってくれませんかって言われて、あいいところで声かけてくれたと思って、あのすいませんって言って、天神橋筋東梅田駅ってどこですかって聞いたら、あそこそこって教えてくれて、 ありがとうございます、でも撮影はごめんなさいって言ってそのまま東梅田駅に向かったんだけど、教えてもらったのに東梅田駅に、着くまでにね、また迷子になって10分ぐらいかかりましたね。都内でもあるでしょ、電車乗るときにさ、新宿駅だけど 何線なのか、JR なのかメトロなのかみたいな、新宿三丁目駅なのかとかさ、いろいろあるじゃん。同じ大きい駅の中になんかよくわかんない駅いっぱいあるでしょ。そういう感じだったんです、はい。で東梅田駅になんとか着いて、で天神橋筋六丁目駅でお姉さんたちと合流して、コロコロレストランに無事着きました。なんかその過程も含めて私は楽しかったです、大阪の旅で。結局いつもね24時間も滞在しないで、あ、泊まるんですけど、もう次の日のね昼ぐらいにはね大阪出てね、また東京にすぐ帰ってきてね、帰ってきてお酒飲んだ反省を、するためにすぐパーソナルトレーニング入れてるのね。はい、そんな、ことが最近の出来事でありました。皆さんもなんかこう新年会のお話とか、ちょっとした旅のお話とか、旅先の思い出などあったらまた教えてください。では次のコーナーに行ってみたいと思います。
視聴覚室で遊びましょう。
はい、今日は心理テストを持ってきました。最近リーディングしてないよね、2週間の占いみたいなやつね、あれまたやりますから。なんか皆さんその2週間の占いとか以外でこういうことをリーディングしてほしいとかいうのがあったら教えてください。はい、じゃあ今日は何するかというと、まあ皆さんが大好きな心理テストをしようと思います。大好きだよね、大好きだよね。はい、今日はゲストさんいないから4択とかじゃなくて、今日フリー回答します。で、いつも言ってますが、私心理テストの答え知らないで心理テストやってますからね、事故ることもあるかもしれない、多めに見てやってください。じゃあ皆さんも一緒にやってくださいね。はい、じゃあこれいきましょう。お寺に続く階段っていう心理テストですね。あなたは真夜中にお寺に続く階段を登っています。途中で明るい、抵当が現れました。いくつ現れましたか。あれね、階段の端とかにあるライトのことだよね。読み方合ってるかな。はい、何個あったかっていう心理テストだけどね、その階段の長さとかね。あ、そう、心理テストで私のな、あのよくなんかこう心理テスト受ける人でね、頭かってえなって思う人がよくいるんだけど、その階段って長さどれぐらいなのとか、どれぐらいの高さのところにあるお寺なのとか、そういうことを聞く人はいるんですけど、それも含めて心理テストか、自分で考えてって思うんですね。で今リスナーさんね、そんなの分かんねえよって思ってる人がいたら、そこも想像してください、はい、想像の世界。はい、私はね30、36、なんかもう常にライトあるみたいな、常に明るい階段。はい、これ何が分かるかと言いますと、なんだろうね、この心理テストで分かるのはあなたの本当の友達の数です。友人の助けが暗い道を照らす明かりになるんですねっていうコメントがあります。あ、すごいね、本当の友達ってことはある親友ってことですよね。親友36人、すごいね、すごいね、親友36人、やばい、いるかもしれないね。当たってましたか皆さん。はい、次行きます。これよくある心理テストだと思うんですけど、ちょっとやりましょう。恋人にする条件、あなたの恋人にする条件を5つ挙げてください。5つね、これいつも答え変わるんだよね。見た目が好みである、嫌な気がしない、嫌な気がしない好きに なるにあたって嫌な気がしないよね。もうそれはね、なんか嫌なやつ好きにならないね。あ、嫌なやつ好きになることがあるかもしれないけど、それも含めて好きだもんね。嫌よも好きのうちってやつね。だからでも嫌な気がしない、なんかいちいちけって思わないってことね。はい、見た目でしょ、いちいちけって思わないでしょ。で、優しい、優しいね。で、次、色っぽい、ちょっとなんかこうあからさまなセクシーじゃなくて、男の人の首筋とか見るな私は。皆さんどこ見てるのか知らないけど、首筋とかやっぱ手とか見るね、見ますね。うん、なんかあからさまな、なんかこうセクシャリティとかじゃなくて、そういうところを見ますね。で、5個目、包容力がある。はい、5個言ったね、もう忘れたけどね。はい、この心理テストで分かるのは、あなたの本当の恋人にする条件です。5つ挙げたうちの4つ目があなたの本当の恋人にする条件です。色っぽいってことよね、はい、これはね、恋人にする条件5つパターンと3つパターンの心理テストがあって、どっちも4つ目なんですよね、本当の大事な項目っていうのが。はい、皆さんもこの心理テスト結構いろんな場所で使えると思うから使ってみてください。はい、じゃあ次行こうかな。おー、これはちょっとタイトルからしてちょっとあれだ。心理テスト選ぶの難しいよ、答え分かんないからね。あ、これにしようか。年寄りの口喧嘩の夢っていう心理テストですね。あなたは、自身が年老いた姿で、口喧嘩をしています。口喧嘩の相手は誰ですか？てか私がすごいおばあちゃんになったってことでね、おばあちゃんになって誰と喧嘩してるか。猫ですね、猫、飼い猫と喧嘩してそう。私はキーって二人立つ言ってそう、はい。でこの心理テストで分かるのは何かというと、あなたが大切に思ってる人です。年老いても一緒にいて口喧嘩できる仲ということですね。だって私猫がすごい大事らしい、実家の猫思い浮かべたんですけど、実家の猫私のこと絶対に下に見てるからね、絶対私にだけシャーシャー言ってくるんだ。でも大切に思ってるってことですね、私はね。はい、次これにしようかな。念願の人造人間という心理テストです。あなたは、念願の人造人間を作り出すことに成功しました。しかし一つだけ人間と違うところがあります。それは何ですか？人造人間って聞くとドラゴンボール Z を思い出すけどね。体温がない、抱きしめても冷たいみたいな、なんだろう、皆さんは何思い浮かべた？はい、これなんだろうね。この心理テストで分かるのはあなたの特徴特性です。やばいんじゃないこれ。人造人間はあなた自身で、人間と違うところはあなたが他の人と違うところです。例えば笑わないだとか、あなた自身があまり笑わないだと、あなた自身があまり笑わない日とか、本心で笑うことができないのかもしれません。怒らないだと、あなた自身怒れない性格で、いろいろと溜め込んでしまう性格でしょう。だってこう怖い、私体温ないのかな。ちなみにね、私ね、基礎体温ね35度台ですね。いろいろこう出入りしなきゃいけない施設とかにさ、体温今書かなきゃいけないでしょ。だいたい 35.6 度って書いてあります。35度台前半だと嘘っぽいでしょう、嘘っぽいでしょうって、朝一応測ってるんだけどね、だいたいそれぐらいなんですよ。 35.5 度でも 35.3 度でも 35.9 度でも一緒じゃん。入管できないとかいうことないでしょ、高校に入れないとかいうことがないから、大体 35.6 度って書いてます、はい、体温がないのかしらね。 あ、そう、この間そのコピーロボット、まあ、人造人間じゃないんだけどね、コピーロボットの話をしてたんですよ。でコピーロボットがたくさんできても、そのどこで使われるかとか、生活の仕様で性格とかがやっぱ変わるんじゃないかなとかいう話になって、でそうなったらこう恋愛とか秩序とかも関係なくないみたいな話になったんですけど、私的には私の都合よく動いてくれるんだったらコピーロボットでもいいかもしれないって言ったら、それはないでしょみたいなこと言われたんですけど、皆さんどうですか、コピーロボット、愛しい方のコピーロボットがたくさんできたとしたら、例えば推しのコピーロボットとかね、で自分の思い通りの性格とかだったらそっちの方が良くないですか、どうなんでしょうね。一旦 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。心理テストね、最後人造人間で終わりましたけど、皆さんあのコピーロボットに対してのご意見ご感想、私はこうだと思うんですけどねとか、私ミミコ先生の意見に賛成ですとかあればどしどしお便りください。コピーロボット欲しいよね。自分の分身がいたらどうなんだろうというか、ちょっと考えたりしません？まあ考えないか。はい。はい、ということで、ライブ告知させていただきます。2023年3月27日、ミミコアコボリューム3というライブ開催が決定しております。サブタイトルに 40th birthday っていうタイトルがついてるんですね。お察しかどうか知りませんが、永遠の28歳を歌っている私でございますが、今回初めて年齢を公表いたしました。3月27日で40歳になります。誕生日当日にライブをいたしますので、ぜひお越しいただければと思います。コムカフェおとくら、これは下北沢にあります。オープンが夜の、7時、ファーストステージが、7時半、19時30分、休憩挟んでセカンドステージが20時30分からです。一部、ファーストステージセカンドステージ入れ替えなしです。まだ、時期的に換気をしなければいけないので、ファーストステージとセカンドステージに分けさせていただいてます。もちろん歌う曲も変わってますので、1回の、入場料金でそのまま2ステージ楽しんでいただけますので、ぜひお越しください。ご予約のお客様が4000円で、当日のお客様が4500円、そして別でドリンクをワンオーダーいただく形になってます。ボーカルが私ミミコ、ギターサポートが梅村和志、ピアノサポートが宇川裕太郎となっております。梅さんはねもうおなじみだと思うんですけども、うっくん宇川裕太郎くんは今回初めてのサポートになりますので、楽しみです。あのさ、ずっと永遠の28歳って言ってたんですよ。29歳の時から29歳の時から言ってたんですけど、次、40歳になったら なんて言えばいいの。永遠の29歳ですか、永遠の30歳でしょうか、どうしたらいいのかちょっと分かんないんで、私の場合だから10年で2歳年取るみたいな、そういう感じの方がいいのかしら。まあこの永遠のなんとかっていうのもこのねやっていくのかどうか分からないし、40歳ですっていうのももう今回しかも言わないかもしれないです。だからちょっとあの年のことは忘れてください。あの決して40がダメとかそういうことではないんですけど、いつもその辺あやふやにしてるので、これからもあやふやにしていこうかなと思っております。ちなみにね、同い年 のアーティストさんとか芸能人だと誰がいるかというとね、宇多田ヒカルさんとか深田恭子さんとか、あと嵐の相葉くんとか、あと誰がいたかな、結構います。中島美嘉さんは同い年なのかしら、1個下なのかしら。あと倖田來未さんとかね、そのあたりの方たちは、私と同い年ということですね。同い年、同じ学年ということですね。はい、素敵な方がいっぱいいてちょっと嬉しいなと思います。でなかなかね、40歳って年にじゃないよ、生涯で1回しかないから、もう思い切って、公表して皆さんにお祝いしていただけたらなと思ってますので、ぜひぜひ、3月27日開けていただいて遊びに来てください。もうたくさんの人が来てくれるように、私も頑張ってリハーサルしますし、皆さんの気持ちに、ダイレクトに届くような歌を歌うようにいたします。ぜひ楽しみに遊びに来てください。はい、ご予約は私宛 DM で、ご予約お取りしておりますので、よろしくお願いします。今日も最後までお付き合いありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。